経営者の未来像。マクドマネジメント代表の三沢です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで本日もとっても素敵なゲストの方にお越しいただきましたね。では、道永さんの方からご紹介をお願いいたします。
はい、本日のゲストは経営実践研究会理事の宮本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、少しじゃあ道永さん、宮本さんどんな方なのか理事のご紹介を少しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、宮本理事はですね、もう本当魅力があってですね、なんて言うんだろう、もう社会のことをどんなとこから引き出してくんのみたいな、もうすごい深く語ったら、もう車で1時間ぐらいずっと語っていただいて、もう学びしかない。そこを僕もどうアウトプットするかなって思ったら、なかなか難しいなと。だから宮本さんのお話を結局は聞きに行くみたいな、そういう風な人のもう存在ですね。はい、
ありがとうございます。じゃあもう今日はご本人にいっぱいお話をお伺いできるという形ですね。
はい、独り占めです。
素晴らしい。ラッキー。では宮本理事、早速なんですけれども、少し今リスナーの皆さんに、はい、紹介がてらですね、ストーリーを少しお話しいただけると嬉しいです。
はい、簡単にお話しすると、僕は、1972年に兵庫県の伊丹市っていうの空港のそばで生まれて、まあ幼少の頃はすごく、まあどっちかというと貧しい家庭でそうだったんですけど、でその中でも一番大きいのが小学校1年生に父親が殺人事件で亡くなったんですね。
はい、
でね、もともと貧しかったんです。そこから一層貧しくなるし、で4人兄弟で一番末っ子だったんですけど、母親がね、そこからやっぱり専業主婦だったのが急に働かないといけない、で今よりシングルマザーが働く環境がね悪かったんで、泊まり込みの仕事してたんですね。
はい、
1週間子供だけで過ごすみたいな、月曜から土曜日。
ああ、その日だけじゃなくてずっとだったんですね。
そうです。だから小学校1年生で上履きとか自分でちゃんと洗ってましたね。
ああ、素晴らしい。
靴下塗ったりとか。で、その後、まあ、それから、不動産会社に就職するんですけど、それはもう本当に、単にお金稼ぎたいという思いから、その不動産会社に就職して、約15年サラリーマンとして勤めましたけど、
はい、
やっぱりお金だけでは幸せにならないな。お金を追う人生は、面白くないな、というふうに思いまして、で、そこから、独立して、で、経営をして、で、今、私が所属してる、一般社団法人経営実践研究会っていうところに入会して、今の理事長である藤岡会長と、のお話をして、すごく感銘を受けて、今現状があるっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。もうちっちゃい時から本当に自分自身の力で、人間力っていうところでも、多分、ね、成長してこられた方なのかなっていうイメージなんですけれども、
はい、はい。
はい。お金だけが人生じゃないって思われたところのきっかけ、なんかそういうふうに思いが、なんかこうね、ちょっと貧しいとどうしてもそこを追っかけてしまう方多いと思うんですけれども。
そうですね。
はい。
やっぱり、人との関係性が全くつながってなかったなっていうのが一番ありますね。だから会ってる人が、会社の人、もしくは取引先で接待を受けてるだけ。っていうことで、自分の社会としての、なんていうんですかね、人とのつながりがあまり薄いなと。過去の友達だったりとかで、新たな出会いっていうのが全然ないんですよ。で、その中で自分は何のために生まれてきたのかっていうと、お金を稼ぐために生まれてきたのか、誰かを幸せにするために生まれてきたのか、っていうことを考えると、やっぱお金を稼ぐために生まれてきたわけではないんで、そういう意味では人との関係性をもっと持たないといけないし、未来の子供たちにいい社会を残さないといけないと。っていうふうに感じてるんですね。
そこからはやっぱりその人との出会いによって、なんだろう、本当に今のところに 行かれているっていう感じですよね。
そうですね。だからこの会入って、一つ、僕自身一番大きな出会いは、犯罪した青少年たちを、まあ、自立させる団体が、ある団体がありまして、犯罪した側だから、僕としては、あまり行きたくなかったんです。ただ、その時、藤岡会長がね、まあ、一緒に行けへんかっていうことで、まあ、僕は、誘われたら時間がある限りこだわらないということをしてるから。ものすっごい前日嫌だったんですけどね。胸
まあ
騒ぎ
でも、
するし。
胸騒ぎもありましたが、
そう。ね、なんか、変な目で見てしまったらどうしようとか、なんか文句言ってしまったらどうしようとか、いろんな思いがあって、まあその施設に行ったんですけど、その時行った時に、まあ若い、ね、未成年の子もいるし、20代中心のところなんですけど、やっぱり彼らにも多少問題はあったとしても、社会の仕組みに問題があるんだなと。彼らはどうしてもそういう、ね、まあそこは軽犯罪してる方が多いんですけど、そうせないと生きていけない社会があるかなと。っていうのをすごく感じて、で、そこの子供たちはやっぱりいい大人と接してない。ということは、大人が作った社会の中で犠牲になっている子供たちだから、なおさらやっぱり社会そのものを変えないといけないって一つ思ったんですね。それと、もう一つは、まあ、自分で会社を経営しているときに、カンボジアの女性の就業支援とか、あとは児童養護施設出た子供たちが住める物件を用意したりとか、っていうのをビジネスの中でやったんですけど、救われてるのはほんの一部だけなんですよ。僕がちょっと携わった人たち。でも、問題の方が多く出てくるわけなんですよね。だから例えば、NPO とかも24、5年前に NPO 法って日本で法律がね、できて、で、社会のために頑張ってもらってるわけですね、NPO の方に。じゃあ、24年前と比べて社会が良くなってきましたかと。ってなると、習ってないんですよ。ということは、NPO の方が悪いとかじゃなくて、一生懸命頑張っていただいてるんです。いろんな方がボランティアもしてるし、今子供食堂もあるし。でも子供食堂が増えるということは、社会が悪くなってるわけです。ということは、社会の仕組みを変えないといけないです。だから経営者の、これからの経営者の役割っていうのは、社会に参画しないといけないです、経営者が。もっと。今は自分の目の前の会社の利益とか、目の前のお客さんとか、目の前の取引客さんだけしか見てなくて、ほとんどの経営者。社会を全く見てない。だから多分、ほとんどの会社は、地域の人が、例えばテナント版見ても何の会社かわからない会社ばっかり並んでる。誰も知らない。
そうです
接
ね。
点が全くないと、地域と。
まあですね、なんか地域の方たちと本当にそういう交流があったりとか、なんか会話のある会社って、いや、地元でも少ない、宝塚なんですけどね、確かにこれ何の会社やろっていうところが、すみません、お世話なんですが、
そう、ほとんどですよね。だやっぱり地域とつながってないっていうことであったりとか、あとは、やっぱり、社会人を作ってないですよね。会社人を作ってる。
いいですね、それ。確かにそうですね。
だ教育も、自社の売り上げを上げる方法は、とか効率性を求める方法は教えてるけど、人として教育してない。だから、今ね、団塊の世代の人たちが引退したら、ね、街で、ちょっと、嫌われてしまったりとか、社会に。それは社会人育ててないから、私、社会を知らないから。部長の状態で引退するから、偉そうな部長の口で、町内会でやるから嫌われる。これも経営者が作ってる課題なんですよ。
いや、もう昭和の時代から変わってないですよね。そ
変わっ
ん
て
な
ない。
感じで
そ
す
うなんで
ね。
す。それはもう社会と接してないからです。会社家の繰り返しだけで。
確かにそうです。なんかこう、鎧兜を脱いでしまうと、ただの人になってしまった
そう
時に、
なん。
自分自身が何をしていいのか、
そう。何者かもわから
わ
ない。
からない、その。
なるほど、なるほど。
それは大きな課題だと思うんですよね。だから今の子供がよく肯定感が足りないとか、自己肯定感が足りないっていうのは、それは大人が作ってるんであって。 大人の自己肯定があまりにも低すぎる。かっこいい大人ならば、なんですよ。
子供たちの承認っていうのが、なかなかね、戦後の教育の中で本当に蓋をするばっかりっていうところがあるので、本当にそんな時間じゃないでしょうとか、そんなできるわけないでしょう。アメリカ大統領になりたいって言ってくれる大人がいないみたいなね。
そうなんです。だから、刑事事件研究会でもね、社会を変えていかないといけないっていう、よくお話しさせてもらうんですけど、例えば、日本財団のアンケートの中で、中学生、世界の中学生で、自分は社会を変えれる一員となれますかっていうアンケートの中に、当然日本はダントツ最下位なんです。14%ぐらい中学生。でも僕はまだ中学生の方が希望あるなと思って、大人に聞くと、僕の感覚では0.001% ぐらいですから、社会変えれないと思ってますから、大人はほとんど。
めちゃくちゃ
そう
わ
いう意
か
味では
り
まま だ、
す。
ね、刑事実践研究会も中学生でやった方がうまくいくかもわからないみたいな。
ですよね。
新しい風入りますね、結構。
そう、それほど大人が魅力的じゃないし、大人が諦めてしまってる世の中に対して、社会に対して。本当は大人が社会を作らない。でも今、ずっと目の前の利益、要するに自分の、ね、今の言葉で言うと、ライスワークだけしかやってない。
そうです
まあ、
ね。
そこが一番の課題だなって思いますね。
なんか時々夢を聞いたりするんですけどね、子供たちが、まあ、新社会人とかですね、新入社員研修とかで、皆さん夢ありますかって絶対、ほとんど回答がないの分かってて聞くんですよ。でも、小学生ぐらいからこのトレーニングをしているとね、本当に素敵な夢がたくさん出てくるので、まあ、本当に、どんな大人と関わるかで、将来の担う子供たちって変わるんだろうなっていうのは、
そうですね。
いや、もう
だから、
ぜひ、なんか来てほしいですね、その研究会に。
そうですね。なんか、そういう場を作っていきたいですね。
ねえ。だからこれから、まあでも、まず大人が変わらないと。ね、中学生の子が大人を見て、大人夢も希望もなければ、がっくりして。あ、僕らもそうなるんだと思ってしまうんで。まず大人が夢とか希望とか、まあ僕、刑事実践研究会では志って言ってるんです。目標っていうのは自分の目標。でも自分の目標は誰も応援してくれない。例えば、ね、僕の会社を日本一にしたいって言っても誰も応援しない。勝手にやればなんです。でも僕が持ってる志に対しては共感して応援してくれると思うから、ね。それをこの経営実践研究会っていうところはそういう経営者をどんどん日本で作っていこうと。で、今は1000社ぐらいですけど、加盟していただいてるのは、これから3万まで、3万社までしますから、3万社になれば多分世界は変わると思ってます、社会は。
多分ね、聞いていただいている皆さんの中にはすごく興味を持ってくださる方もいらっしゃるかなと思いますので、まあ、道永さんから宮本理事に、聞きになりたいこととかはないですか？ぜひこの場
深い
を
とい
ね。
うかですね、なんか僕も、まあ、この宮本さんの背景画にもありますように、フォーラム、ナショナルフォーラムに去年行かせていただいたんですけども、子供たちでも参加できるんですよね、宮本さん。
できます。家族も参加できます。
これで、先ほど出演していただいた江頭社長のところとか、家族で来られたりとかして、子供たちに聞いていただくっていうこと、先ほども言われましたように、子供たちのためにって皆さん言われてるがゆえに、子供たちも参加できる環境を、この啓実会は作られてるっていうところが、すごく魅力的でした。なので、宮本さんにそういう思い、なんで子供たちもこの場に参加できるのかっていうのを、ちょっと僕疑問に思ったりもしたし、理解できるんかなとか思う、このビジネス感っていうかですね、経営者の人たちが集まってる中で、子供たち、知識を入れるのか、何なのかってちょっとわかんなかったんですけど、なぜそこに子供たちを呼んだのかっていう経緯も知りたいなと思って、ちょっと質問させてください。
なるほど。まず一つは、やっぱり家族の方々に、自分のお父さん、お母さんがね、どんな活動をしてるか、やっぱり頑張ってる大人がいるんだっていうところを見てもらいたい、というところです。で、もう一つは、自分たちもそのような、まあ将来は本当に社会を 仕組み経営者になっていこうと思えるようになってほしいと。で、多分発表してる内容は難しい言葉を使ったりとか、子供たちにとってはね、経営用語も出てくるかもわからないし、理解できないかもわからないけど、空気でわかると思ってるんですよ。エネルギーとか、見えないもので。そういうものが子供たちは感じて、記憶には残るかなと。知識としては入らないかもわからないですけど、記憶には残っていくんではないかなと思うんでね。そういう意味では本当に学生とかもどんどん来てほしいですね。多分他の経営者団体とは違う空気感を、持ってるか、みんな誰かのため、世の中のため、人のために頑張ろうと思ってる経営者だけなんで。
熱量もすごいですからね。
すごいですよね。
はい。
本当にプレゼンとかね、その石田さん、石田さんも今度ナショナルフォーラムで、
はい。
プレゼンしてもらいますけど、楽しいです。
楽しみですね、それは。そうですね。でも本当に何のためにっていうところを若い人たち特に、自分自身の中に持って、これからね、いろんなことにチャレンジをしていただきたいです。やらされてるじゃなくて、本当にそこかなっていうのを、なんかね、いろんな経営者の皆さんのお話をお伺いしながら、皆さんやっぱりそこに持ってらっしゃるものが同じなのかなっていうところはすごく感じました。
そうですね。だから経営実践研究会では、生きるに値する世の中を作っていこうと。
はい。
今はね、お子さん30歳以下の、死因のナンバーワンは死だから、なんか彼らが希望を持てる社会、生きたいと思う社会を今の大人が未来に残していかないといけない。
ありがとうございました。いやもうどんどんどんお話が進んで尽きないんですけれども、お時間の方がだんだんと、近づいてまいりました。はい、さあということで、じゃあ山本さん、これ皆さんにお願いしてるんですが、リスナーの皆さんに最後メッセージですね、大体15秒くらいでいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
どんなことでも諦めないで頑張ってほしいです。で、努力して、じゃあ努力した分が全て報われるかっていうと、報われないことはいっぱいあるんです。でも努力する価値が、努力そのものに価値があると思う、頑張ることも。だから諦めないで生きていってほしいなと思ってます。はい、どうです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ響きます。その通りですね。はい。じゃあ、道永さん、ラストに、それでは、宮本さんに一言、ご挨拶お願いいたします。
はい。宮本理事には、たくさんの学びを、いつもいただいてます。で、今日もですね、学びをいただきました。そして、よく言われるのが、一社の先歩より、千社の一歩っていうことですね。そういうところで、本当皆さんと力を合わせていくっていうところの中では、僕もそれに賛同していきながら頑張っていきます。皆さんに聞いていただいて、そして皆さんに共感できるようなことがあればですね、宮本さんとも僕とも喋っていただければいいなっていうふうには思ってます。はい、この方は以上です。
お願いします。ありがとうございます。
じゃあリスナーの皆さん、ぜひ宮本理事、そして道永さんに聞いてみたいことがあったら、コメント欄に寄せていただきたいと思います。はい、ということでまた次回お会いしましょう。宮本理事、ありがとうございました。
藤原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。